要は人は先に地上での生涯を全うされて、地上のさまざまな苦しみから解き放たれ、天に凱旋された兄弟や姉妹を覚えました。特に代表して末永兄弟の在し日のお言葉、召される直前の誕生日の私たちへの語りかけを拝見し、もう一度思い出をよみがえらせていただいて感謝します。それぞれ大切な方々を一足先に見送られておられますが、今日集われた方々に、またそのご家族に、子子孫孫に至るまで神様からの慰めと、また祝福がありますようにお願いします。今日集ってくださった方々、遠くから近くから感謝します。全国に散っている方々や里帰りしている方々もお守りください。これから聖書の言葉をご一緒に読みますので、お導きをお願いします。イエス様のお名前でお祈りします。アーメン。それでは初めにお聞きしますが、今日のエアコンは少し寒くなりましたか？ちょうどいいですか？普通ですか？じゃあ普通です、このままでいいですという人どれくらいですか？じゃああと聞きません、このままにします。じゃあヨハネの黙示録22章1節から5節のところから、先ほどすでに歌ってしまいましたが、聖歌、賛美歌の後できた聖歌の間もなく彼方の天国の素晴らしい川の岸辺で、私たちは懐かしい人と神様とご一緒に光の世界の中で再会しましょうという、その聖歌の題目をそのままつけました。今日久しぶりに里帰りというか、アパート住まいしている方はアパートのお父さんお母さんのもとに里帰りなさったわけですけれども、今日ご覧いただいたように、おかげさまで皆さんのご支援やお祈りや神様の恵みで、教会はこのように新しく生まれ変わりました。また私たちはやがて天の御国で新しく生まれ変わります。生まれ変わるというと、ここは私たちはアジア人だから、もしかしたら牛や馬やそういうものに輪廻で生まれ変わるんだろうかっていう誤解がちょっとありますので、まあ、ある小学生は、僕は死んだら牛になって生まれ変わるんだろうかってラジオで質問して、そうだな、牛になって生まれ変わるかもねって大人の人が軽く言ったら、本当にびっくりしてよだれをボタボタ流している、あの牛に自分がなるかっつって、命はつながれるって喜ばなかったんです。本当に仰天して、ありえないと。ですから生まれ変わるという言葉はちょっと気をつけた方がいいかもわかりませんが、私たちはしかし今の体じゃないんです。教会も、まあ、新しく復活しましたが、元大隈にあった教会とこれは違います。大きさはほぼ同じですけども、まあ業者が違うから少し明るめでもあるし、床暖房は以前なかったし、大きな太陽光は以前なかったので、生まれ変わったと言ってもいいかもわかりません。私たちもやがて天に行ったら、同じように怪我をして血を流して、人のことを傷つけて自分が嫌になって、人に傷つけられて顔も見たくないと言って、同じ世界がそのまんま、まんまで死ぬこともできず永遠に続くんだろうかって言ったら、それは喜びではなくて地獄みたいだとある人は言いました。そういう世界ではないんです。みんな変わるんです。ですから復活と言った方がいいかもしれません。で、私はこう思います。教会が新しくなりました。またやがて私たちは天国の新しくなる希望があります。じゃあ間だけ抜けました。この地上ではどうですか？じっと耐えなさいと神様はおっしゃっていないと思います。これから皆さんも祝福されると思います。ある方は生活環境が、ある方はお仕事が、ある方は健康が、ある方は住まいが、これから生まれ変わる、祝福されると私は思います。ところで今日は私の案内役ではなくて、聖書の一番最後がヨハネという元漁師、いわきの漁師さんは今大変だと思いますが、一番若い漁師ですから、最後の晩餐の絵では若くて愛されたって書いてあるから、多分画家は少し女性っぽく描いたんじゃないかというのが私の解釈なんですけども、イエス様に一番愛された、 末っ子は一番愛されたと思う可能性があるようにかもしれません。そのヨハネが書いた最後の締めくくりですから、この分厚い聖書の本で言ったら前書きがあるとしたら後書きです、あるいは結びです。結びも結び、22章までしかないんですから、聖書の一番最後のページの案内役は残念ながらそのヨハネじゃなくて天使なんです。じゃあご一緒に一節前の方に移しますし、ご自分の聖書でもいいです。聖書のお言葉読み合わせ、ご一緒に一節を読みましょう。はい。御使いはまた私に水晶のような光る、はい、ごめんなさい、御使いは、22章に本当は御使いという言葉はないんですが、21章の9節だか、そこからずっと御使いなんですけども、天使がヨハネに、ギリシャのパトモス島って私行ったことないんです、そこで労役に伏していた元漁師のキリストの十二弟子の一人で一番若くて、もしかしたらダヴィンチが女性のように書いたかもしれない、彼に見せましょうと、やがての天の御国の光景をと。私はこう余計な解説をしたいんです。私たちが聖書の言葉を見て絵画を描くようにイメージする以上だと思います。きっと天の御国に行ったらきっとこういうイメージじゃないかと思った以上だと思います。私の知っている同じ同郷 の会社の会長さんは死にかけて、お葬式の準備を家族がして、お医者さんがもう亡くなると言ったから、葬式の準備の最中、夢か幻か天国に行ってきて、そしたら本当によみがえって息吹き返して、また数年生きられたんですが、その時行った天国の風景は夢か幻か知りませんが、この黙示録に書いてあるように、都の大通りはもう純金であったと。本当にそれを見たって、で思わずたまらず神様に、本当に私ここに来るんですか、まあ、会社の会長さんは大きな会長室があるかもしれませんが、それどころじゃない、高い、いつも今はあんまりネクタイピンってしませんが、高い純金のネクタイピンをいつもしていましたが、そんなところじゃない、本当にここに私入る資格あるんですかって聞いた。そうだ、あなたは地上の生涯まもなく終えてここに来るけども、まだ早い、もう一回生き返らせて戻してやるから、ね、ここに来るため努力するんじゃなく、ここに来るものらしく生きて、それから来なさいと言われて、どういうわけか息吹き返してやるだけやって天の御国に召されました。だから思い描いていた以上の世界でした。私たちはさっき、私たちは間もなく、平均寿命が80か100か分かりませんが、あと10年生きれるかなと思っている人や、あと40年あるかなと思っている人や、もうそろそろかなと思っている人か、間もなく私たちは行った時に、きっとこういうとこだと思ったら多分それ以上だと思います。歌で聞いて水晶のようにキラキラ光る、いや歌で聞いてイメージする以上の世界だと思います。天使は今から約2000年前、ギリシャのパトモス島で苦役に服している、夢も希望もないような生活をしていた元漁師のヨハネに、御使いはまた水晶のように光る命の水の川を見せた。あの二つの眼にどういうふうに見えたか、私たちは想像するほかありません。けれど私たちが今日最初に覚えたいのは、天国には命の水の川がありますよということなんです。皆さん、水は大事です。この教会では水が大事だと思って、まあ、そんな高くない水なんですが、キリスト教関係で取り寄せて2つ置いて、多分子どもたちもガブガブ飲んで、私も結構ガブガブ飲んでいるんですけども、命の水の川があるんです。水は大事です。私以前東京にいた時、こちらに来て、そしてあるドキュメンタリー映画を見て心に残っています。アレクセイと泉という、ずいぶん昔、今原発の事故が起こる相当前にある監督が作った、相当時間かけて作った、脚色しない、そのまんまロシアの生活の風景そのまんまの映画でした。で、私が心に残ったのは、線量が半端じゃない高い、やっぱりふるさとだって戻って生活している、大体おとしめした人で、ちょっと障害があるアレクセイ君という人が、おじいさんおばあさんと一緒にふるさとで農耕をやって牛を育て生活している、そのドキュメンタリーでした。で、あまりに世界中から訪ねてきて、こんな危ない地域でよく生活して怖くないんですかって、あんまりハンデをしたように世界中のどの人も同じ質問しかしないから、最後は嫌になっちゃって、 もう少し別の質問ないんですかって。例えば今日一日せっかく生きてるのにそんなことビクビクしないで、今日は素晴らしい日だったって、今日はこの人の誕生日でも最高だったって、もうちょっと違う質問があるんじゃないですかっていう言葉が私に残ったんです。で、その映画の内容はなぜか説明していませんが、その泉だけは本当に清らかなんです。どんなに測っても他は牧草とかすっごい線量が高いのに、全然そのチェルノブイリの爆発の影響がない。その命の水の、あの泉から汲んで、そして飲んで食料を作って、そして養って生活して、誕生日をやって踊りを踊って、まあそれはロシア正教の十字架の世界ですけども、お祈りをして、そういうドキュメンタリーでありました。ああ、この泉が命を養う源なんだなと思い出した。で、次私が思い出したのは、じゃあ10を出していただくと創世記だって。じゃあ10すごく戻ります。これは今から2000年前どころじゃないんですが、今日は結びを最初に読んだから、はじめにをじゃあ読みましょう。聖書で最初に神様が天地を作り、有名なエデンの園を作り、そしてそこに人間を置かれた時、こういう記述でした。じゃあご一緒に8節読みましょう。創世記、はい。神である主は東の方にエデンの園を設け、そこに主の形作った人を置かれた。何でも順序は大事です。人間が人間の住む環境を作ったんじゃなくて、神様が完璧な大自然、地球、宇宙を作って、そして人間に必要なものは何一つ不足なく作った果てに人を置かれた。だからすごくありがたい世界です。じゃあ9節を読みましょう。はい。神である主はその土地から見るからに好ましく、食べるのに良い、すべての木を生えさせた。その中央には命の木、それから善悪の知識の木を生えさせた。まあ後で比べればいいんですが、園の中央には命の水の川が流れていて、後で比べればここでは善悪の知識の木、後ではないんです。今日読んだ箇所には命の木しかないんです。当時は素晴らしい木の実があって、ただし神様に従うんだよ、善悪は神様の領域だよ、あのやつ憎いから殺してやるって、善悪は自分で決めるってやったら社会が壊れるよ、あなたが壊れるよ、家庭が崩壊するよ、人の奥さんも手出してやるって、やったら終わりだよって、破滅するよ、終わりが来るよ。その善悪の知識の木が今日の結びの箇所にはないんです。ただ命の水のがあって、そして水がなければ育ちませんから、素晴らしい食べ物が当時あったんです。え、復活したか回復したか、それ以上の世界が結びで書いてあるんですか。じゃあ10節まで創世記も読みましょう。はい。一つの川がこの園を潤すためエデンから出ており、そこから分かれて4つの源となった。この後読みませんが、チギリス川だったりユーフラテス川だったり、だからエデンの園はここじゃないか、あそこじゃないかなどと、いろんな説が未だにあるわけです。大事なことは、一つの川が流れていて大地を潤して、素晴らしい木の実がなっていた。で、人間世界は人間が暴走し始めて、そして戦争もし、人殺しはいつも絶えないし、だけどイエス・キリストが来られて回復した後、天の御国は同じように殺人だらけですか、嘘だらけですか、そして人間の醜さが死ぬこともできずにいつまでもそこから逃れられないんですかって、そうじゃないよ、完成された天の御国は全然違いますよって。ですから今日の箇所にもう一回戻っていただいて、一番最後の黙示録の22章に戻りますと、一節のところ、水晶のように光る命の水の川をヨハネは天使に案内されて見た。おそらく息を呑むというか言葉もなかったんじゃないかなと私は想像します。皆さん、じゃあこの命の水の川はどこから流れてきたんですか。それは一節の後半にあるように、神と子羊、聖書を何度も読んでいる人は子羊ってピンときます。イエス・キリスト、私の頭の上にあるクリスチャンが作ってくださった木の十字架が表すように、神様は私たちがもたもたして足がもつれて憎んだり憎まれたりしながらしょうもない人生を送っている私たちには救いが必要だって、おい頑張れよ、一人で助かれよ、自分で自分を救ってみろとは言わないで、 もう矢も盾もたまらず飛び込んできちゃった。これはクリスマスです。ここで十字架について私たちの罪の身代わりに死んで復活してくださったので犠牲を表して子羊とよく語られています。聖書の時代には神様に捧げる捧げ物はお金じゃなくてしばしば動物でした。しかしその動物は骨が折れたり傷ついている、傷物はダメだよってすっごい厳しかったんです。これは何のためって今頃分かりました。罪人は罪人を救えません。心醜い人は隣の心醜い人の分まで罰を受けて救うことはできません。自分が溺れています。潰れかかった会社は救えません。何倍もの資本金がある会社ならあるいは救い出せるでしょう。ので罪のない汚れのない傷のない羊じゃなきゃダメだよってずっとすごい厳しい規定があったんです。それが今頃になって、ああイエス・キリストのことだったんだ。罪のない神の一人子がこの地上に来て、いわば神の子羊として私たちを救ってくださった。だから日本語の漢字はすごくいいんです。自己中心の自我という漢字、俺がっていう我の上に羊という字を書くと、そうすると義人、正しい、正義の義という漢字になるから、俺がっていうのの頭の上に俺様はやめましょうと。さっきのビデオじゃないけども、俺様ってやると夫婦関係もおかしいし、自分の人生もおかしいし、もう俺様やめた、やっぱり神様で行くと。でイエス・キリストが神の子羊が私の主ですと言って私の上にあがめると、自分が下になって、随分人生のコントロール風合いが違うものです。その私たちの救い主子羊イエス・キリストと神様の御座から命の水の川が流れ出ている。だから命の象徴なんです。じゃあ次の2節進んで2節を読みましょう。はい。都の大通りの中央、命の木があって12種の実がなり、毎月実ができた。またその諸国の民を癒した。皆さん、都の大通りの真ん中を命の水の川が神様のもとから流れていて、だから枯れたり、あるいは今年は水が足りなくてなんだか実がならなかったとか、不安定ではないんです。もうずっと安定してるんです。しかも薬草ではないけれども、その木の葉は諸国の民を癒した。私この間海外に行った時に、そこの牧師さんは小さい頃からひどいアトピーだったっていう話を聞いて、へえって話聞きましたら、ステロイド剤っていうのを全身に毎日塗らないとかゆみが耐えられないところが、結婚して、だから奥さんの愛が癒したかドクダミが癒したか知りません、そのいろいろ奥さんが調べて一人しかいない大事なご主人を何とかと思って、結局たどり着いたのがドクダミが主人にはいいじゃないかって。で私メモしてきたんですが、だからといって試してはいないんですが、1ヶ月間毒ダミを煮出した、まあ、こんな話礼拝でしてすいませんが、熱湯を入れて、そして葉っぱまで入れて1ヶ月ステロイドをやめたら白いものがバーッと吹き出してきて、そうなったら氷で冷やして、なんでこんな話してるかってすいませんね、そしたら1ヶ月やったら、もうそれ以来二度と、もう10年か20年ですがならなくなったという。へ、漢方薬っていうけど、やっぱりそういうのっていうのはなかなか効くのか、あるいは奥さんが何としても主人を治したいというので奥さんの愛が治したか分かりませんけれども、この聖書の箇所では木の実だけじゃなく葉っぱも諸国の民を癒すよ、だから命の世界を表しているんです。で、もともとこれは病とか苦しみとか天の御国ではないよ。これは11章、じゃあ20戻っていただくと、ちょっと20の引用箇所で、はい、21章の4節を、天の御国はこうですよって書いてあります。イメージしながら読みましょう。はい。彼らの目の涙をすっかり拭い取ってくださる。もはや死もなく悲しみ叫び苦しみもない。なぜなら以前のものがもはや過ぎ去ったからである。天国に行っても悲しいこといっぱい、山ほど傷ついて、あるいは死の恐怖がまたあったり、悲しみ叫び苦しみというのはないよって。全然違う世界だから、同じものをまた体験するんじゃないです、変わるんです、復活するんです。 全然違う世界に私たちは招かれる。これが地上の旅路を終えた天の故郷の姿ですよと御使いはヨハネに示したんでした。じゃあもう一度今日の聖書の箇所に戻っていただくと、2節を読みましたが3節に進んで3節も読みましょう。はい。もはや呪われるものは何もない、神と子羊とそのしもべたちは神に仕え。ここを見ると呪われるものは何もないんです。皆さん、年を取ると段差がちょっと危ないし、手すりはあった方がいいし、つまずきは危ないです。天の御国に行ったら危ない世界ではない。もう呪われるものは、あの人気をつけようとか、この近所ではこういう話はしない方がいいねとか、そんな気遣い何にもいらないんです。だから聞きたいんです、罪はどうなったって。もうちょっと分かりやすく言うと、あれ、この世界は影がないのって。まあ後で見ますが、五節を見るともう太陽はないんです、いらないんです。神様そのものは光だから、神様の光によってみんな照らされている。そうすると私はしょうもないことをイメージして、太陽があっちだと南だと後ろに影ができるけど、後ろも光ってんのかなって、どっから見ても全部光ってんのかなって、まあ行ってからの楽しみにしますが、もう太陽とかそういう世界じゃないです。影がないんです。皆さん、私たちは皆罪人です。罪人だから天の御国に行ったらまた気遣いして、自分のしょうもなさに愕然として劣等感に陥って、あるいは人のせいにしてみたり、同じ営みを際限なく永遠に死ぬこともできずに繰り返すんだろうかって。だからそういう世界じゃない。呪われるものは何もない。どうしてですかって。じゃあ30の引用箇所読んで、新約聖書のお言葉ですが、これはパウロという人がこう説明しました。ああ、イエス・キリストがもう全部払ってくださって終わったんだ、もう罪は過ぎ去ったんです。これを贖いと言いますが、ご一緒にガラテヤ3章13節読みましょう。はい。キリストは私たちのために呪われたものとなって、私たちを立法の呪いから贖い出してくださいました。なぜなら木にかけられるものは全て呪われたものであると書いてあるからです。だんだん謎が解けてきました。イエス・キリストは木についたので、以前大熊の十字架はステンレスで作りましたが、これは本物の木でこの教会は作りました。ただ木っていうのはどういう意味ですかっていうと、今日読んだここを見ると、木にかけられるというのはローマ帝国の時代は処刑だった。しかしただの処刑ではなく、石打ちの刑もあったし、石臼に結えられて海の底に沈められる刑もあったし、いろいろ人間って残酷な拷問を時代時代で考えるものですが、木にかけられるということはただ人の世界で葬られただけじゃなく、天の罰、神の呪いを意味した。天の御国はもう呪いはないよ、呪われるものないよって先ほどの箇所ありましたが、呪いはどうした？呪いはイエス・キリストが全部背負ってくださった。これが贖い出すという言葉に、あんまり普通使わない聖書の言葉です。この壺高いけども退職金全部払っても買う価値があると思ったら、お金を払って、まあ、痛みを払うわけじゃないけど、一生働いた代価を払ってそれを自分のものにする、これを贖うと言います。教会のこのオルガンは、この教会に来たことのない新潟県のあるご婦人が一生働いた退職金貯めて買ったのに、この教会に捧げようと思ってこの教会に送料まで含めてプレゼントしてくださいました。贖いというのは非常に高価なもの、価値を認めたものには退職金全部払ってもいいというものですから、私たちはそんなに価値はないと思ってるんですが、神様はどうやらそう思わなかった。しかし私たちを神様のものにして天国まで迎え入れるには罪が邪魔だった。神様は罪のお方ではないです。清い光のお方です。光と闇は一緒になりません。インクとそれから白いワイシャツは一緒にできません。一回インクがついたら多分着れないと思います。聖なるものと汚れたものは聖濁は合わせ飲むことができないんです。だから罪のないイエス・キリストが火にかけられて呪いを受けてくださった。あ、私はこの請求書払ってませんがって天国に行くときに、いや払ったよって、いや私払ってません、あの人を傷つけた罪、この人をあの悩ませた罪払いきれません、いや払った、誰が払ったんですかって、全然違う人がイエス・キリストが あなたに関する人生の請求書も全部十字架で払ったから二度請求はしません。あれで十分お釣りが来ますと。この贖いによって天の御国に入れられると。だから天の御国はまた悩む世界じゃない。罪が過ぎ去った世界であります。肉体があれば私たちは誰かを傷つけると思います。あるいは自分自身を下げていくと思います。しかしそういう世界じゃない。変わる世界であります。明日うちも娘が帰ってくるという連絡があって、そして今週ちょっと年老いた父母も一回迎えに行って一泊でこっち迎えに行こうかななんてあれやこれや考えているんですが、そしたらテレビでお盆の時の注意事項みたいな、里帰りはいいんだけども 48% ぐらいのお嫁さんかお婿さんは実家に帰ることでちょっと傷ついた経験があるということ、と思って、嫁腹婿腹とかってセクハラみたいな言葉があるのかないのか知りませんが、どういうことで傷つくんだろうって大したことないんです。猫飼ったって言ったら、なんで猫飼うのって、子供ができるのが先じゃないのって言われてすごい傷ついたとか、それからお婿さんにそういえば昇進の話どうなったってうっかり言いそうですが、言われたく聞かれたくもないこと言われてもう二度と帰りたくないと思ったり、お嫁さんがあれあなた少し太ったっていうちょっとした一言がこれがちょっと帰るのがしんどくなる、足が重くなるということで、それよりも感謝の気持ちを大事にしたらいいでしょうというアドバイス付きでした。いやこんなして会える機会一生の間にあと5回ぐらいかなって、このように健康でお互いに帰れて一食食事をできるってすごい恵みだな、この恵みの5回分の1回は大事に過ごそうと思うとお互いに感謝の心が出てくる。何でもありがたいありがたいって感謝の心がないと殺伐としてくる。どんなに近い仲であってもって、親しき中にも礼儀ありで確かにそうだな。だけど私たちは地上の旅路でやっぱりうっかり言うし、そして誰かを傷つけちゃうし、生きてるっていうことは罪の足跡を残さないと生きていけないという悲しい差かな。それが天の御国ではイエス・キリストが全部払ったよって、もう罪は過ぎ去ったよって、本当に素敵な世界だよって、この地上が苦しいほど天の御国を私たちは憧れるのだと思います。じゃあもう一回さっきの箇所に戻っていただいて、黙示録の3節にもう一回戻っていただくと、しもべたちは神に仕えているんですというんです。皆さん、私たちは地上で台所奉仕したいな、教会に来るのが喜びだなと思ってもいろいろあります。だって夕食作らないといけない、家の掃除をしないといけない、子どもの学校のことで PTA でこういうことしないといけないって、ずいぶん後ろ髪が引かれます。そういうことがもうないんです。もう心置きなく使えることができる世界ですよって。じゃあ4節、飛ばして5節先に行きます。5節を読みましょう、はい、もはや夜がない、神である主が彼らを照らされるので、彼らには灯火の光も太陽の光もない、彼らは永遠に王である。皆さん、まばゆいばかりの神様の光の一点の影も罪もない中で、心置きなく私たちは光の世界で神様に仕えることができる。ごめんなさい、じゃあ4節も戻ってもらいましょう。4節もやっぱり読みましょう、はい、神の御顔を仰ぎ見る、また彼らの額には神の名がついている。私たちうっかり自分の額を触りそうですが、ここに何かついてるかなって。皆さん、私たちは別にこの十字架が彫ってあるわけじゃないんですが、神様の名前がついていて、もう神様のものだよ、私がって、私は神様をそんなに大事にしなかったし、神様の前に顔向けできるようなものではありませんと思っても、いや、神様はあなたを愛おしく思って、神様の側ではやるだけ 100% 完璧に手落ちなくやった、あとは十字架にすがって天の御国に来たらいい、ほらあなたには神様の名前がついているでしょうと。神の名前がついた私たち、いやーもったいない、ありがたいって、そうして神様に喜んでお仕えする世界なんだ。皆さん、我が家には去年の12月でしたか、死んでしまった犬のまたお骨があって、名前それつけてくれって言ったかは覚えてないんですが、ペットの火葬場で佐藤パピっていう犬の名前つけてくれたんです。 ちゃんと名字が佐藤ってついていて、それ見るたんび、あ、そうだ、家族だよ、パピはっていうふうに心で、まあ、写真も隣に飾ってあるもんですから、パピは本当に私たちの家族だよっていう感じなんですが、皆さん、私たちは誰のものですかって、神様が私たちに神様の名をつけて、あなたは私のもので、ほら、額に。神様の名前が彫ってあるでしょうって。え、私たちは神様の子供、神の子なんて言われるようなものじゃないですって。どれほど偉いものでもないし、もっと立派な人もいるし、いや、そういう次元じゃない。そういうこの世の物差しじゃない。この世の価値観じゃない。この世では誰が誰より能力が抜きん出てるか。しかし神様の前では大したことない。そんなことは何の価値でもない。それよりも神様にすがって、まるで小さな子供が何の仕事もしない。小さな子供がどれほどのことをやって教育費を親に返すわけでもない。ただ親に愛される恵み、無償でいっぱいに受けて、お父さんお母さんありがとうっていうような信頼の世界のように、小賢しい自分自身に頼らず、神様って言ってすがるあなたには神様の名前が書いてあるよって。海外に行くときスーツケースにやっぱりジャパンって一応書いて、住所書いた方が一応安全です。亡くなった時戻ってくる可能性があります。また先週は税理士さんから藤代誠司さんという有名な、一般で有名なクリスチャンの影絵作家のクリスマスの鐘、相当高価なものですを検品していただきました。後で確認しますが、きっと名前が入っていると思います。普通絵には誰が描いたか名前が入っていると思います。何かのオークションだと、本当にこれはゴッホの本物の絵ですか、このサインは本物ですかって。名前は重要です。で、神様は私たちに名前を刻んだら、もう消えたりついたりすることないんです。努力しなきゃ天国行けないとか、よっぽど人格者にならなければ天国の一員になれないとか、そういう価値観じゃないんです。ただ、ただ神様の恵みで、自分自身のどうしようもなさを嘆いて、そして、すっかり神様に明け渡して、子供のように、ママって言ってお母さんの懐に飛び込むように、そういうあなたが愛おしいと、神様は私たちに内入れをして天の御国に招いてください。そこでは喜んで心置きなく、いつまでも、あ、食事作らないといけない、洗濯を干さないといけない、 PTA で連絡しないといけないって、この世のことに縛られない、すっかり解放されて、いくらでも賛美したい人は賛美し、いくらでももしかしたらドラム叩きたい人は叩いて、いくらでもお祈りしたい人はお祈りして、神様に心置きなく使える喜びの世界であります。この間私、ある教会員が避難先で家を建てることにしましたというので、そして起工式をしに行ってきました。あ、ここで祝福されるといいな。本当は一緒ならいいんですが、みんなが一緒に住めるわけじゃないから、もうこれからみんな祝福される。それぞれの場所で、この間展開した、山口県に展開した人も家を買いましたって。山口県の大水大丈夫でしたかって言ったら大丈夫でしたっていうことでしたが、みんなもう九州でもどこでも行ったところでみんな祝福されればいいなと思って、この間起工式をしました。そしたら思わぬお話を聞きしました。その方は小高に家があります。まあしかしもう住めないということで家を別のところ建てるという苦渋の決断をしたでしょうが、私は言いました。もっと祝福されると、小高の家よりもきっともっと祝福されると言いました。私もみんな祝福されると今は信じて疑っていないんです。ところがそこで聞いたのは、とはいえ置いてきた自宅も大事ですから、しかし何ですか、ブロックされていたのでいろいろ片付けとかいろいろある、そこにボランティアが来てくれたというんです。でそれは別にキリスト教関係ないボランティアが全国から集まったか東京の人か知りません。いや、ありがたいなと思って聞いたんです。未だにボランティア来てくれる。数人で来たボランティアの中の何人かがどうやらクリスチャンだったようなんです。たまたまか、私もクリスチャンなんですって。でクリスチャンだと、ほんでそこで汗だくになって、きっと台所だなんだって、あるいは生物とか片付けたか知りません、何の義理もないのに交通費を出して汗だくになって、ここで、まあ、ちょっとお茶を飲んで、じゃあこの家はここまでってした時に、多分私の推測では、申し訳ないな、初対面の全然水知らない人がこんなに汗だくになって、何の義理もないよその家のためにこんだけお金ももらうわけじゃなく働いてとか、最後の言葉が、いやー今日は疲れたとか、いやーこれで終わりにしたいとか、そういう言葉じゃなかったというんです。この素晴らしい感謝の時がもうこれで終わりになりますと言ってクリスチャンの人が言ったそうです。そしてその家を離れていったと。それを聞いたご主人は本当にびっくりしたそうです。一文の得にもならず、ただひたすら汗かいて、 他に自分の好きな映画だって見れる時間帯をわざわざ水知らずのうちのために使ってくれて、ちょっとしたお茶だけ出して、あとはお帰りいただくときに、いや素晴らしい時間だったと。この素晴らしい最高の感謝の時間がこれで終わりになるのは本当に口惜しいというか悔しいというか本当に残念だというような一言を言って帰った、その何気ない一言に本当に驚いたというんです。私はそれを聞いて、どこのどなたのクリスチャンか知りませんが、関東地方の、いや本当にいい証になったなと思いました。皆さん、私たちは自分のために人生のすべてを使うこともできますが、果ては虚しいものです。何だったのかな自分の人生って。誰かが喜んでくれて初めて人生です。誰かのお役に立って初めて生きた意味です。ですから私たちはこの地上ではなかなかそうもいかない、心惹かれることがあります。天の御国では心置きなく命の意味を奉仕をして、神に仕え、あるいは人に仕え、私たちは享受する、それが天の御国です。じゃあ最後、この4節のところに書いていますが、神の御顔をそこでは仰ぎ見るんですよと。皆さん、旧約聖書の世界では神様を見てはいけないんです。神様とレベルが違うんです。私たちは作られたものの点にもならないような存在です。神様は全てを作った。ナイアガラの滝も作り、ブラジルのイグアスの滝も作り、宇宙の万物を作り、地球を23度30分に傾けて、ちょっとの傾きでも違ったらこのような環境じゃないと言われる完璧な世界を作られた作り主と、点にもならない小さなふっと吹けば飛ぶような私たち、次元が違うのに、やがての時は顔と顔とを合わせて愛まみえるんですよ。もう一回五節を出していただくと、まばゆい光の世界の中で太陽がいらない、もう神様の光の中で私たちもその中の一員として。じゃあ最後の引用箇所をお読みしたいと思います。私たちは顔と顔とを合わせるんです。誰と？神様と、それから言いましょう、懐かしい家族と、天国で再会したい人々と。さあご一緒に13章第一コリント12節最後の箇所です。お読みしましょう。はい、今私たちは鏡にぼんやり、その顔と合わせて見ることになります。今私は一部分しか知りませんが、その時には私が完全に知られているのと同じように、私も完全に知ることになります。私たちは今薄ぼんやりと聖書の記録を読んで、それぞれイメージしています。間もなく彼方のという賛美歌を歌って、天国ってこんなとこかな、神様ってこんな方かなってイメージしています。聖書の手ほどきによって、御使いの幻によってだいぶ近づけます。しかしやがてはそういうあの中間に何かを入れて、あの媒介を入れてではないんです。顔と顔とを合わせて、はっきりと愛まみえるようになるんです。だからもっと光を、じゃないけれども、今実は先週納骨堂の裏に電気がついてるんです。本当はこの先の曹操二軍の方向から光が、十字架の後ろから差して、天から光が差すといいなと思ったけど、思いのほか光が入んなかったので電気をつけてるんです。その電気がなかなか暗いので、今日は暑いからつけていませんが、もっと大きいハロゲン電気を、すごく大きい電気を今後ろにつけたところなんです。もうちょっといろいろ可能性がないかなって業者さんと話しているところなんです。もう一つ、夜になるとタイマーがついて十字架が光るはずなんです。光っているんですが、後ろから当ててるので正面からあんまり目立たないんです。それで全然違う業者が来て、ここは LED をつけてそれを囲うとすごく綺麗に映るというので、それも一回試してみようと思ってるんです。十字架がもう少し光るといいな、十字架の後ろから光が差すといいな。しかし天国に行ったら、私たちは電気もいらないし、太陽もいらないし、影もないし、おそらく、そして神様の光がそのまんま私たちに当たって、神様に顔を背けるというよりも罪が許されているので、そのまんま、だってお母さんにちょっと買い物に行ってくる、10分で帰ってくるけど2個だけショートケーキがあるけど絶対食べないで、15分後にお客さんが来て、お客さんに出すものだからねと言われるほどに食べたくなって、そしてあの茶ダンスのケーキの後ろ側なら分かんないんじゃないかって、少しフォークで削っても分かんない壁を削るようにって、すっごく美味しくて、 もう少し上の方もいいんじゃないかと思ったら、2個目がバランス悪いからこっちも削るかってやってるうちに、ほんでお母さんがただいまって来たら、おそらく目と目は合わないです。ね。目と目を合わせることはできないです。なんか後ろめたさがありますよ。学校の先生にもそうです。これ取っちゃいけないよっていうのを取っちゃった？取っちゃって、この中で誰かもしかして取った？って。学校の担任の先生と目と目、顔と顔と合わせるのは難しいと思います。私たちはみんな罪があって、誰も出れないんです。裁判官の前に出れないのと似ています。けれど、イエス・キリストが間に入って、まばゆいばかりの光で、私たちは清められて、神様の身元にいるんです。今日は、急遽、聖永さんのビデオ、私もう一回見たいっていうのもあったんです。何回見てもいいなと思って、もう相当昔流れたビデオだったと思います。まあ何回も話しましたが、あれは少しやらせもあったんですね。やらせっていうのは、撮影に来たいって言って、東京から来るからそんな何時も撮れないから、こうやってこうやってこういうシナリオで撮りますからって、末永さん大したもんです、釣りの場面も撮りますからって言って、釣り行って毎回釣れるわけじゃないんだそうです。釣りっていうのは釣れたり釣れなかったり、もし本番で釣れなかったらさ、寂しい物語になるから事前に釣っといたんです。それは居場所が釣れたかのように。それから末永さんは書道教室でやってたんです。結構たくさん習ってた時もあるんですが、あの当時はやっていなかったか、その日がやっていなかったか、やっぱりそれも撮りたいって話になって、急遽うちの家内を呼んできて、そしてその場で、ああいう書道教室じゃなかったんですが、さも書道教室のように書いてるかのように書いたんです。そしてそこで写ったものは、今まで書いた中で一番いいものを写してもらったんですね。そういういろいろやらせもあったんですが、まあでもなかなかいい番組だなって。特にやっぱり私は知らないんです、あののり子さんって奥さん、相当昔奥さんがやっぱりちょっと叫びたりのご主人にはへきへきしたかもしれないし、半端じゃない苦労したんじゃないかなって、キャラメル買う金もなかったって末永さんが金井が言ってたなって教えてもくれたので、まあ苦労したじゃないかな。だけど苦労したことがきっかけで教会の門を叩き、そしてイエス様を信じなきゃ今日一瞬たりとも呼吸できないという感じじゃなかったかなって。そしたらある時に、まあ、別の話も聞いたですよ、なんかど真ん前で、家の真ん前で熊町村っていうところで交通事故があった、なんか血だらけで人が倒れてた、まあ、末永さんって言ったら軍人なんでしょうが、だから強いかどこが弱いかは知りませんが、ちょっとおろおろしちゃってた、周りの人もおろおろしてた。そしたら奥さんが自然に近寄っていって、その救急車が来るまでかどうか知りません、その人を抱きかかえるか何かして解放して、私は動物が自動車で引かれてても、気持ち悪いと思って引っ張り出すのをなかなか苦労するタイプですが、それを普通に、まあ心臓が悪かったって言ってますが、心臓悪い奥さんがタッタッタッと言って、普通に自然にそれを眺めていて、ご主人が自分の奥さん、我ながら、自分の奥さんながら、いや、強いなっていうか、大したもんだなって思ったんだそうです。それから、さっきのワイシャツを破いた事件の時も、その時に普通ならね、夫婦喧嘩になるところ、自分に頭を下げてるって、やっぱり自分で自分がコントロール効かない、人間は罪がありますから、コントロール不能な自分自身を抱えながら生きてる、これが罪ですから。だけどにもかかわらず、そんな自分に仕える妻っていうのは何なんだって、やっぱり衝撃だったと思います。私は思います、あの方は素晴らしい説教を100遍聞いたって、あんまりキリスト教になるタイプでないんじゃないかなって。その代わり奥さんの黙った後ろ姿で導かれたんじゃないかなって。だからきっと、私は本当に申し訳なかったんですが、栃木県に行って、そして末永さんのお見舞いに行くときに、いつも最後握手をするとなかなか手を離してくれない。そして目がだんだんだんだんうるうるになってきて、私も泣きそうになって、もう会えないとかって言い出すもんだから、そんなこと言わないでまた来ますからって言ったものの、振りほどくようにして言ったんでした。だけど末永さんは言ってました、もうここから天国に行くからって、イエス様のところに行くからって、もううだうだ考えないからって、家内のところに行くからって。だから多分お葬式私できなくて申し訳なかったんですが、笑ってましたよっていう報告を受けて、棺の中のご遺体か寝ているご遺体、残された亡骸が笑ってましたっていうのを見て、ああ光の世界に招かれて、本当に言ってたというそこから天国に行って、二度と自宅に帰れなかったのは悲しかったでしょうが、震災後二度と福島県境をまたげなかったのは悲しかったでしょうが、農業できなくなって老人ホームに入ったことはつらかったでしょうが、しかしご自分が信じた通りになるんですから、こっから栃木県のこっから私は天国のイエス様のもとに行くからって、その証拠に笑顔を残したかなって、光の中にブワーッと入って、その会社の会長さんじゃないけど、本当にここが天国ですか、 こんなところに私めが入れるんですかと言ったような驚きの表情だったか、あるいはその彼方にイエス様の脇に、あ、懐かしの家内だと思ったか、ほで笑った笑顔を残して、その瞬間にご遺体を残して天の御国にさなぎが町に変身するように旅立ったかなって。さあ今日私たちは間もなく彼方の流れのそばで、震災にあってなんか天国が近くなったなって思っている人もいるし、津波でいきなり天に召された人もおりました。私たちはあとどれぐらいの地上の生涯でしょうか。地上ではなくて最後は天の都が私たちを待っています。だから偉くなる必要はないです。能力を高める必要もないです。ただ子供が親に信頼するように、神様イエス様と信頼して、私の罪を十字架で許してくださいと告白しながら、歌いながら、感謝の心で地上の生涯を終えていきたいと思います。お祈りいたします。キーボードを弾いていただいて短く黙祷をいたしましょう。そして天の都をそれぞれイメージしましょう。命の水の川が流れていて、説明しませんでしたが、12というのは聖書の完全数、12弟子、12の部族、まあ1年間も今12ヶ月ですが、12の命の木があって、これは毎月1種類ずつというよりは毎月12種の命の木の実がなっていたんじゃないかと解釈する人が多いです。木の葉までもが私たちを癒し、諸国民全世界の人を癒し、もはや死はない、別れが来るんじゃないかとドキドキする必要もない、すっかり安堵して、それはイエス様が十字架で私たちのため命を捨ててくださったので、その大きな愛の世界、光の世界に招かれましょう。地上で少々悲しいこと、苦しいことがあっても、天国の栄光と比べたら大したことはありませんけれども、地上でも祝福されます。それでは私が一言ずつお祈りします。今日このお盆の時期、教会に来られた皆様、ご一緒にお祈りしたいと思われた方、私と同じ言葉でご一緒にお祈りを捧げましょう。恵み深い天のお父様、かけがえのない人生を感謝します。喜びも悲しみも受け止めます。天の御国の希望を信じます。命の水の川や命の木の実を待ち望みます。イエス様を信じ心を開きます。すべての暗闇を、自己中心を、罪を十字架によって照らし許し清めてください。私を神様の子供として招いてください。このお祈りをイエス様のお名前でお捧げします。アーメン。